おはようございます。高原豪一郎です。私は先月1月17日に神戸の三宮にある国際センターでメッセージをしてきました。実はこの日はあの阪神大震災10周年当日にあたっていて、天皇陛下や小泉首相も神戸入りされていました。何か町全体に命の尊さを考える雰囲気が充満しているように見えました。また特に今回はスマトラ沖海底地震のあの大津波の直後でしたから、余計に皆が真剣に考えている、そのような感じがいたしました。あのスマトラ沖地震というのはマグニチュード 9.0、 阪神大地震の1600倍、スマトラ島の島全体が10メートル以上移動しただけではなく、地球の直径が短くなったため自転スピードが100万分の 2.68 秒短くなったそうです。また地軸も 2.5 センチずれてしまいました。要するに地球が変形するような大地震だったんですね。しかもこれほどの大地震なのに、専門家は誰一人事前に予測することができなかったのでした。すなわち不意打ちのように襲ったんです。しかも恐ろしいことに、この超大型の地震は21世紀半ばまでにいよいよ増えていくそうです。というのは地球が活動期に入ってるんですね。実はあの阪神大震災の前の年である94年から2003年までの10年間でマグニチュード6以上の地震が世界で960回起こっています。しかもそのうちの220回は日本で起こりました。なんと地球で起こる特大地震の 23% は日本に集中しているというんです。2050年までに関西を襲うであろう南海・東南海地震が起こる可能性は 90% で、今や関西地方というのは世界で4番目に危険な地震発生エリアであるそうです。そして世界一危険な地震エリアは首都圏の関東平野です。もともと関東平野というのはプレートが集中し、その重みで平野になった場所で、言うなればナマズの背中みたいなところなんですね。ここを襲うであろう東海大地震はいつ起きてもおかしくない、今日あっても不思議ではない場所であると言われています。そこで今日本はこの地震対策に乗り出しています。いつ起こるかわからないけれど、起こる可能性の高いことについて備えをしておくということがとても大切なことであるからです。ところで私たちが地震を恐れるのはなぜでしょうか。それは死に直結している災害であるからです。地震が死を招き寄せるからですね。ですから地震に対して備えるということはとても重要なことです。しかし同時に、地震がなくても全ての人に確実に迫りつつある死ということに対して備えていくということはもっと大事なことではないでしょうか。今日人類最大の悩みであるこの死の解決を聖書に聞きたいと思うのです。聖書はこう言ってます。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここで聖書はイエス・キリストは人間を死の問題から解決する救い主だと言っています。なぜそう言えるんでしょう。第一に、キリストはただの人間ではなく、この世に来られた作り主であるからです。この世に来られたという意味は、もともとこの世の存在ではなく、この世の外からやってきた方だという意味ですね。この世というのは人間の世界のことを指しています。つまりキリストはただの人ではなく、万物の創造者が人となってきてくださったのだというんですね。キリストは万物の作者、人間の作り主なのです。そして作者は作品が故障したり傷ついたりした時に修理修復ができるんです。 どんなに人生がめちゃくちゃになった人でも、作者の元に帰るなら、やり直しはできます。あなたの作り主は、あなたの人生を新しくすることができます。あなたの作り主は、あなたの問題を解決することがおできになるんです。第二に、キリストは罪人を救うために来られた。すなわち、人間の罪を解決するために来られた方なんです。私は先日、あるクリスチャン弁護士の方から、自己破産についての話を聞いたんでした。いろんな理由で、倒産以外に道はなくなり、自己破産する方が今では年間25万人以上いるそうです。そしてこの破産者予備軍と目される方が150万人以上あると言われています。ある時一人の相談者がこの法律事務所にやって来られたそうです。その方は八百屋の経営に失敗して今はホームレスになっている方です。1000万の借金があるから自己破産したいと言うんですが、はじめびっくりしたそうですね。ホームレスの自己破産なんて聞いたことがないからです。それで自己破産するためにもかなりの費用がかかるんですよ。債権者もすでに諦めてるんですから、このままほっといたらどうですかとアドバイスしたそうです。すると、たとえ債権者は忘れても、私の心は覚えているのですと言い放ったそうです。相手がどう思うか以上に、自分が法的に責任を果たしていないということが苦しくてたまらないんだと。この問題を解決しない限り、新しく人生をやり直せないと思うとおっしゃるわけですね。これと同じことが全ての人に言えると思います。多くの人が死を恐れる理由は何でしょう？それは過去の人生においてしでかしてきた全ての罪が未解決のまま死を迎えるなら、自分は公正なる神の審判に耐えることができないということを本能的に察して恐れているのではないでしょうか。すなわち死の恐れとは罪の裁きを予期する恐れなのです。キリストはあなたの罪をきれいさっぱり帳消しにするためにあの十字架にかかってくださったのです。自己破産の場合は事実上の借金踏み倒しです。債権者は泣くしかないですね。しかし、キリストのくださる許しとは、罪を見逃すという方法ではありません。あなたに代わって、罪の負債総額を全部支払ってくださる。それによって、裁きを恐れる必要をなくしてしまうという、その救いなのです。第三に、キリストは死後3日目に復活することで死の問題を解決してくださった方です。あの津波の大災害の後、人々を苦しめているのは心の傷の問題です。生き残った人々は悪夢や記憶障害、無気力、急に泣き出したり、恐ろしい光景を何度も思い出したりします。多くの場合は数ヶ月のうちにこれらは収まりますが、そうでないケースがあります。いわゆる PTSD、心的外傷後ストレス障害を心に負うケースです。現在、国境なき医師団や赤十字が精神科のドクターを派遣し、現地の医療関係者に対処方法を教えていると言われています。一体どんな対処方法が有効でしょうか？一番単純なケアは、徹底的に津波の話をすることであります。これだけで PTSD の発症の可能性が低減すると言うんですね。立ち向かう姿勢が大事だと言うんです。次に同じような目にあった人たちと苦しみを分かち合うことです。これによって自分だけが異常なのではないと分かることです。異常な反応をすることが正常な反応だと理解することです。そして最大の励ましは、かつて PTSD を発症した後で、それを乗り越えた方の励ましを聞くことだそうです。とても乗り越えられそうにない壁も必ず乗り越えることができると信じることです。その上で、すでに乗り越えた前例があるということを知るということは大きな力です。人間にとって最大の壁は死です。しかし、この死ですらもすでに突き破った前例があるということを知ること。これが大きな力なのです。 キリストは死んで三日目によみがえったのです。どうぞこのキリストを救い主として信じ受け入れてください。